どうも山崎です。
ヤブです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、終電逃しましたよ。
終電
久々に逃しましたね。もうあのね、昨日ライブやって、天王寺で、はい、天王寺付近の八田っていうとこで、そう、そっからね、あの帰ってきて、梅田から僕バスに乗って帰る予定あって、
はい、
で、まあ、その終バスの時間も調べてたんですけど、
うん、
その終バスの時間がね、あの調べるのがミスってて、僕ゼロ時代にまだバスがあると勘違いしてたんですけど、で12時ぐらいにそのバスターミナルに行ったらもう完全に真っ暗で、その乗り場が、
はい、
で、あれおかしいなと思って、時刻表を見たら、あると思い込んでた時間のバスがなくて、もう本日のあれはもう終了しましたみたいな、そんな感じだったんですよ。 あれおかしいなと思って、タイムテーブルっていうんですか、あの時間のやつ、あれをこうずっと覗き込んでたら、そこの警備員さんみたいな人が出てきて、もう全部バスないでみたいなこと言われて、で、そう、え、マジっすかっつって、でその時点で電車もあの全部終わってしまってたんですよ。ああ帰れへんやんと思って、
うん、
そうで、なんかタクシー一回大阪から三田まで乗った時があったんですよ。その時ね、なんか2万弱くらいかかったんですよ。
2万弱。
それもちょっと嫌やなということで、久々に漫画喫茶に、ちょっと漫画喫茶ネットカフェに行きまして、
うん、
久々にね、なんか、利用しまして、その漫画喫茶を。
うん、
久々、どうですか、最近とか漫画喫茶とか行くことってありました？
漫画喫茶に泊まったのは何年前かな、うん、3、4年前ぐらいに、
うん、
飲んどって電車なくなって、
うん、なるほど。
そう。で、カプセルホテル入るまでもないって、その用事が朝からあったから、うん、そのカプセルとかそのホテルに入って飲んで寝とる時間もなかったから、
あ、なるほどね。
だから、うん、その3時間とか4時間のパックで、うん、まあ、パッと入れて、うん、って言うんだったら漫画喫茶の方がいいかなっていうので、うん、なんか最近そのなんか足伸ばせるようになってるったりするから、
うんうんうん、
ああと思って、うん、それで止まったけど、
そう、
ちょうどでも今ぐらいの時期やったら寒かった。
寒かった。僕初めちょっとなんかゆっくり体休めたいからと思って、値段が良心的なあのホテルがあって、そのあたりをちょっと行こうかなと思ってたら、うん、そのインターゲートホテルとハートンホテルってところはちょっと問い合わせてみたら、もう今日はもう全部埋まってますと、そういう感じで言われて、確かそこら辺やった価格帯が多分5、6000円ぐらいやったかなと思ってて、で、まんで近くにその快活クラブがたまたま見えたから、そうどうしようかなと思ってる時に、そうで入って6時間パックで2000円ぐらいやったっすね。2050円やったかな。
あ、今6時間パックで2000円ぐらいなの。
そうそうそう、うん、なんか、あ、思ったより安いって思って、でなんかシャワーもなんか、うん、ね、あのタダで入れるとかやったし、
はい、
割となんかね、まあ、足伸ばせるフラットシートのとこやったんですけど、僕も
なんか
結構快適でしたね。
うん。
なんか
昔なんかね、うん、ほんまに座って漫画読むだけやつ、うん、今全然もうね、うん、シャワーなんかもあるししっかりしてるし、
そう。
下手にカプセル行くよりは快適なんちゃうかっていうぐらいの、うん、質になってきてるからね。
そうなんですね。なんか、うん、パソコンもゲーム用のパソコンなのか、そのオフィスワーク用のパソコンなのかで分かれてて。はい、
ほうほうほう。
なんか多分ゲーム用のやつやったら、そのメモリとかビデオカードとかの性能がいいんでしょうね。そのゲームができる仕様のやつになってたりするんかなと思ったんですけど、
うん、
でなんかゲーム用かオフィス用かどっちがいいですかみたいなこと言われて、
うん、
どっちでもいいって思いながら、そう、なんかそうゲーム用っていうところ選んで入ってみたんですけど、
うんうん、
全然結局ネット一切触らずにもう速攻寝ましたね。
寝てもうだ、関係ないもん
さ。そう、うん、時間あったでもめっちゃ楽しいやろうなって思ったんですよ、漫画喫茶って。
そうやな、うん、なんか漫画読みに行くとかっていうので入り込んでいったら、うん、結構何よあっという間に4時間5時間が過ぎてしまうから、ね、
僕大学生の頃用意とったっすけど、用意とったことあったっすけど、漫画読み放題やねんな、漫画喫茶って。
そうそう、漫画喫茶、そう、漫画読み放題。
っていう、すげえ当たり前のことに、わ、めっちゃいいって思っちゃって。
うん。
今だってなんか、何、スマートフォンのアプリで、僕は1日1回なんかこう、ポイントがこう、回復すんのを見て、1日何話までしか読めへんっていう縛りの中ずーっと読んでたから、ここやったら一生最後までぶっ続けて読めるやんっていうことに妙にテンションが上がりましたという、そんな、
うん、
そんな夜でした。
しかもこの紙の本、うん、漫画がたくさん置いてあるから、
うん、
なんか昔の感覚になれるっていう。
そうなんですよね。そう、紙の感覚やったら絶対その、スマホで見るよりも絶対見やすいやんって思ってたんですけど、そう、余裕があったら見たいなと思ってたんですけど、もう一切も漫画にもパソコンにも手をつけず寝てました。
まあ仕事明けやからな、まあ、しゃあないっちゃしゃあないよな、
まあ思ったより
良くてよかった。なんか満喫行くぞっていうその強い意志を持っていかなあかんよね。
でも満喫行くぞっていう強い意志を持っていくことないんですよね最近なんか。
ほんまに、ね、なんか僕そうなんですけども、うん、全くないんですよ、その、なんか、
何々するのとか、
強い意志で持ってなんかするっていうことが、
うん、
ないから、
うん、
まあね、僕なんかね、周りの最近のね、連中、うん、僕の周りの若い奴らと喋っとっても、
うん、
その意志がみんな強いんですよ。
うん、ああ、そうなんですね。
これするぞとか、何々なるぞみたいなのがあって、
うん
うん、もうね、全くないんですよね、僕ね。うんもうええんちゃうん別にとか
情熱があるんや、その
情熱があるんですよ、うんうん、
や
ないでしょ、うん、
ないっす、いやないここはないかもないかも、確かに、うん、
ねえ、うん、なんかね、うん、大して特技があるわけでもなく、まあ強いて言うなら一人でベラベラしゃべるのがちょっと得意なことぐらい
で、まあでも好きなことに対して、山崎さんは僕もそうですけど好きなことに対しては結構情熱はあるように見えますけどね、うん、
あ、やっぱあるんですかね、うん、なんか自分ではなんかどうなのかなっていう、うん、あんまりその自分の性格のことがよくわからないですから、うんうん、ね、迷ってしまうんですけどね。
まあそうだよ、まあ、これを機に一回その熱い情熱を持って一回漫画喫茶に対峙してみようかなと、うんうん、
そうです ね、やっぱり何事も情熱と気合を持って、
うん、一日漫画楽しいやろな、でも、うん、
うん、ですな、
ね、そんなヤブの近所から入らせていただきましたけれども、
あ、いえいえ、
でもなんかあれですね、ここ最近ちょっとずっと山崎さんとリモートでこうやってお話ししてて、
はい、
で、今回なんかあれなんですよ、すごく音が良くて、音がいいのとレスポンスがやっぱすごいいいんですよ。
ああ、全然違いますか。
全然違いますね、なんかこの会話のこのやり取りとその音質がめっちゃいいなって思ってて、
ああ、はいはいはい、はい、
なんか要因あるんですかね山崎さん。
いや、これは、うん、要因はもう多分あれしかないですよ。
はい。
日本に帰ってきたと。
日本帰りなさい。
この一点ですね。
はい。日本で、今は日本からのお届けとなってるんですね。
そうですね。日本からのお届けなんですよ。うん、
だから、
ね、ちょっと何日か前かにね、はい、帰ってきまして、
はい、
今ずっとその、なんていうんですか、家に帰らんと、
はい、
その、まあ、入国者用の隔離をしてるわけなんです。
隔離中。なお隔離中。
隔離中なんですよ。
2週間の隔離中。
2週間ですね。
はい、2週間の隔離中。
で、まあ、ホテルで、はい、まあ、なんか弁当を取ったり、
はい、
したりして、
はい、
日がない一日を部屋で過ごしてるわけなんです
よ。ああ、なるほど。
いやー、でもね、なんか、なんていうんですかね、
うん、
やっぱりすごいですよ、日本のインフラ技術は。
インフラってそう、道路とかネットとかってことですか。
もう特に、まあ今回僕オンラインでこう撮ってますから、
ね、ネット、はい、
ネットの環境はマジでいいですね。
そうなんですね。
で、理由は、細かい理由はよくわからないんですけど、アメリカって大雨降った次の日って大体ネット止まるんですよ。
あ、そうなんや。
そうそう、雨降った次の日はあかんなとか、トイレの水流が悪なるとか、
うん、
もうそんなのは普通なんですけど、雨降ってもそんなこと何にも気にせんでいいね。
うん、ほんまやね、
めっちゃいいと思って。
そうなんや、雨降ったそんなことなんねや。
うん、そうそう、雨降ったらあかんから、
うん、
で道路も綺麗し、
うん、
そうそう、ほんで夜ね出ても 基本的に絡まれへんし。
そうですね。そんなに、うん、多分ドミニカに比べたら全然怖くないでしょうね。うん。
そうですね。そっちのやっぱその生命の危険を感じる系っていうのは、全然圧倒的に低いですね、こっちは。まあそうですね、まだコンビニの飯しか食ってないけど、うん、まあやっぱり飯がうまいですね、
うん、そう
部屋がね狭くて、うん、隔離の、
うん、なん
か
そうなんですね、
で帰帰国したりとかなんかツイッターで上げて上げたりで何やしあるけど、うん、やっぱりなんかホテルの部屋がやっぱ狭いというか、
うん
うん、でなんか僕が帰ってきた次の日かその次の次の日ぐらいに、うん、まあ、僕今東京にいるんですけど、
うんうん、
東京の首都圏のそのなんていうかなホテルがもう開かないようになってパンクしても無理やと。
あ、その隔離用にってことですか。
そう、隔離用にホテルがパンクして開かないようになったから、その福岡とか名古屋とか、
うん、
大阪もいっぱいなっちゃうかな、大阪に振り分けたって話を聞かへんから、
うんうん、
名古屋やったり福岡やったりそっちに振り分けたりしてるみたいで、
うんうん、
らしいですよ。
そうなんや。まあ、東京で良かったっすね、うん、でも。
まあ、まだ良かったですね。
でも、まあ、大阪でも良かったんか、もしかして。
大阪やったらベストやね。うん。うん、
そっか。うん。
で、まあ、あとはその次のベストは名古屋。
うん。
うん。大阪か名古屋やったら楽やったけど。
え、それは なんでですか、
うん、あ、家帰るのが楽や
から。まあ、そっか、そうですよね。そうだね。確かに。この後、まだ移動があるのちょっとめんどくさいですもんね。
この後そうなんですよ。これ開けてまだ移動してせなあかんから、ちょっとめんどくさいですけど。
うんうん、え、結構あれですか、その、行動に制限とかっていうのがあるんですか。
あ、結構あるんですよ。空港で、検疫所で、なんかその専用のアプリみたいなのをインストールさせられるんですよ。うん、
はいはいはいはい。
で、そこで、なんていうか、位置情報なんかも全部紐付けられて、パスポート番号とかと紐付けられるから、
うん、
どっか行って、その1日に3回ぐらい居場所の確認の連絡が来て、それに対して答えへんかったら、その連絡が来たりとか、場合によっては、その、なんていうかな、そのコロナの、今、この時期やったらオミクロン株っていうのが入ってきてるけど、それに対して陽性やったっていうのがバレたりすると、もう行動履歴がもう全部晒されるっていう。
なるほど。
だからその、なんていうかな、扉に鍵をかけられたりっていうような確認はないけど、何かあった時は全部その個人情報やられてまうって出されてまうっていうようなリスクはあるから、
うん、ああそうか、だからもう変なことすんなよっていう風になってるってことですね。
そうなんですよ。
うん、
でこれなんか12月のいつやったかな、18日ぐらいかな、うん、なんか国立競技場に行った人がなんか履歴が、うん、なんかね、こういう行動を取ってたとかってニュースで上げられてとったけど、うん、あれはだからそのパスポートの番号の紐付けられていて、
うん、
でこういう陽性が発覚した場合には、うん、その行動履歴さらしますよっていう誓約書を一筆書くされてるから、それに基づいてやられてるっていう。
じゃあニュースでどこどこから帰国の誰々さんが隔離期間にもかかわらず国立競技場に行ってましたっていうのが全部ニュースに流れたの。
全部流れたん
だ。ああ、それは辛いな。それは、うん、それはまあねえ、それは動、うん、下手な動きできないですね。
そう、できないんですよ。
うん。
うん、
あ、そうか。
ま
あ、
パスポート番号なんかまして無理、その人、一、うん、人しかおらへんし、
うん、
この時期その外国と行ったり来たりしてる人間なんか数限られてるから、うん、もうすぐバレるから、
うん、うん。
うん、
まあ、ですね。まあ、というか、ようその人も行ったな、ようそんなことしてくれたなっていう感じですね。
いや、ほんまにね、ようん、なんか勇気あるというか、なんというか、うん、絶対バレるやん、なんかあったら僕ら思うから。
そうだね。
うん。
ほんまに。
いやー、でもね、ごっつ退屈だから、うん、気持ちはわからんでもないよな、出てきたくなる。
ああ、そうなんですね。
うん、
で要はその、もう、その、山崎さんみたいな状態で、もうどっか行っちゃったってことですもんね。
あ、そうそう、僕の状態で、例えばもう、その、野球見に行ったとか、サッカー見に行ったとか、クラブ行ったとか、
うん、
っていうような次元の話だから。
そうなんや。
うん。
そうなん、結構やっぱり時間があると、
はい、
もうちょっとどっか行きたいなってなりますよね。
こっち入っていて、やっぱね、4、5日ぐらいまでは、
うん、
ああ、もう、こう退屈だな、行きたないなっていう気持ちが、
うん、
やっぱ買ってましたけど、
うん、
これもうなんかね、まあ、今はもう終わりが近づいてるからかもしれへんし、
うん、
この隔離生活が続いてるからか分からへんねんけども、そのなんかやる気がどんどんなくなってきて、
ああ、なるほどね。
なんかもう、なんかすんのがもう鬱陶しいとか、億劫やなっていうような気持ちになって、
うん
うん、
動かないのに慣れてきた感じ？
あ、そうなんですよ。
あ、なるよね、なるよね、それは。
めっちゃきつい、ほんまに。
うん、
で、なんやろう、こう狭い部屋にずっといるから、うん、トレーニングも全くできないし。
そっか、部屋、そうやねんな、そっか。部屋の中にずっといるっていうのが、そきついわな、そら。
うん、これはきついですね。で、僕なんかは二十歳ぐらいから、ずっと20年ぐらいトレーニング続けてた人間やから。
体ね、動かされてますもんね。
う
ん、
そうそうそう。それが、は今回バスッと立たれたわけで、
うんうん、
まあ、ドミニカおった時も、まあ、ラスト3、4ヶ月は、全然、思うように運動もできんかったしっていうのがあって、
うんうんうん、
半年ぐらいこういうのが続いてて、
うんうん、
ああ、なんか、何やろうな、しんどいなーっていう思う反面、うん、あの、世間の40歳でこんなもんなんかなっていう、
うん、
があったというか、
だるいなーっていうのが、気持ちが分かってきたというか、
そう、なんかね、世の中のおっさんらだるいわかな、おばはんがなんかもう、うん、おばはんら連中なんかも言うたりしてるけど、
うんうん、
あ、これこういうことかと思って、
うんうんうん
うん、なんか気持ちが分かりましたわ。だから、その、なんていうかな、まあ、半分道楽で体動かしたりしてたけど、
うん、
まあ、なんかこういうのをやってたっていうのは、やっぱその、体力的にも精神的にも、すごいプラスに作用してたんやなっていうことをやっぱ気づきましたね。うん、
やっぱ精神面大きそうですよね。その、
まあ、大きいですよ、精神面は。
さっき言ったその、うん、でも情熱というか、情熱の部分にも影響してそうな気はするけどね。
そうそう、うん、本当にね、うん、あの、まあ、義務的な、ね、仕事が最低限に与えられてる、うん、まあ、まあ、会社員の方とかだったらお仕事されますから、うん、そこの部分はまあ、なんとか最低限やるんですけど、
うん、
その、もう一手先っていうから、
うん、
そこの部分に関しては、まあ、まるでやる気が出なくて、あの、なんか僕としては、そこが動かないっていうのは、ものすごい辛いですね。
うん
うん、
じゃあこの隔離生活が終わったらもうあれですね、その元に戻す体制に入るって感じですね。
そうですね、もうこれ終わったら、うん、もう10日間か、
うん、
2週間近くはもう無休で体を動かして、うんうん、一気に戻していこうかなと思ってるんで、いやーきついね。いや、なんか何やろ、何もせんかったら体力どんどん落ちるねとかって、
うん、
ね、もう30過ぎたらよう僕らのね、なんかもう、うるさいこと言われてきた世代やと思うけども、うん、ああ、これかっていうのが日々気づくから、
うん、
やっぱり大事やなって、うんうん、思いますね。
そっか、もう今でホテルがもう十何日間かいて。
そうだ、もうあと2、3日で終わりなんで。あと2、3、
そっかそっか、11日、うん、12日ぐらいいる。
そうですね。うん、
もうあれなんですか、その晩酌とかってしてるんですか、そのホテルで。
晩酌は、その近所にその食材の買い出しとかも、その、うん、まあ、デリバリーばっかりが高いから、うん、コンビニに弁当を買いに行ったりするんだけど、
うんうん、
その時にコンビニで、まあ、焼酎買ったり、うん、日本酒買ったりして、うん、まあ、部屋でちょっと飲んだりとか、
うんうん、そうか、毎日、毎日って感じですか。
いやー、もう毎日ですね、うん、マジですることないからで、やる気ないから、うん、俺最初企画に入った時は、
うん、
あの、なんていうかな、本読んだりする、文字を読むリハビリしようので、新聞朝買いに行ってたけど、
うん、
もうここ何日かそれもしてないんだな。マジでひどいね、
この暮らし。そうか、夜になったらそのジャパニーズコルマドに焼酎があるということをもう分かってしまったから。
そうなんですよ。もう毎晩ジャパニーズ、まあ、これそうですね、買い物に行って。まあ、焼酎やったらね、あの、ボトル買っとったらお湯で割るからしばらく持つから、
うん、
うん、それでなんとかやれるけど、
うん。
まあ、でもそうですね。まあ、日本酒とかっても1日1本ぐらいは行ってしまう、
うん。ああ、そうか。
良いですね。
そうか、それでね、あの、そうか、退屈でやったらどうしてもそうなりますよね。
なりますなります、ね、本当にそうなんですよ。
そうか、あとはあれですね、そのネットとか、
ね、うん、
ネットとかが見やすくなったっていうのは、結構ネットとかを見てるんですか。
ネットはもう結構ずっと見てて、
うん
うん、YouTube はすごい見たり、あとはもうなんていうんですかね、あの、もう暇すぎるから、
うん、
あの、友人から来た連絡なんか全部即で、ほぼ全部即ですよ。
あ、そう、なんかね、いまだにちょっと僕面白いのが、山崎さんとこうメールするとき、この1年間とかって、要は実際が半日あったじゃないですか。
ああ、そうですね。
そう。だから僕はもう超早起きして、4時とかにこう起きたりとかしたとき、うん、山崎さんに夕方ぐらいから、あ、多分今やったら、あの、 なんですか、あの、やり取りできるわ、チャットみたいにやり取りできるわ、とか思ってやり取りするんですけど、うん、やっぱね、その、日本でお昼から夕方ぐらいにかけてて、山崎さん寝てる時間じゃないですか。
寝てる時間、そうですね。
そう。だから、あ、お昼とかは、もうあんま山崎さんにメールし、しても、多分そこでは帰ってけえへんなっていう感覚が未だにあるから、
はいはいはい、
そう、今だからこうお昼とかいつでもこう大体寝てる時間起きてる時間が一緒やから、あの、
うん、
そこのね、あの、わ、もうすぐ即レスがあるっていう、そこのなんか感覚的な時差みたいな、今僕も感じてますよ。
ああ、うん、そうか、
そうか、
まあその向こうのおった時とか違うから、
そう、まあ、うん、同じタイムラインにいるっていうことプラス山崎さんに時間があるから、ほんまその即レス度合いがすごいなと思った。うん、
いやー、本当にね、うん、することがこれぐらいしかないから、うん、即レスと、あと、そうやな、うん、まあ、なんていうか、ほんまこの時期やから、年末、僕、テレビなんかも1年ぶりぐらいに見たけど、
うん、
特番やってたり、
うん、
で、あの、M1 の決勝とかもやったから、
うん、
M1 の決勝見ながら、自分であの採点したりとか。
ああ、そうなんですね、そっかそっか、うん。あ、M1 の決勝いつあったんですか、昨日、おとついとか、そうなんですか。
M1 の決勝は12月の19日。
ってことは、ね、ああ、そうか、そうか、そうか。
一人で見ながらずっと採点して、
うん、
あ、ここはどうやとかね。なんか、
そうか、うん。そうか、あれみんな採点するの楽しいねんな。
僕は、ね、そうです、やって、そうな、なんか、なんていうかな、あの、まあ、去年なんか特にね、その賛否両論あったけど、まあ、あの、マジカルラブリー、
うん、
あのネタ、
うん、
が、すごい、その、いろいろ議論巻き起こったけども。
うん、そうでしたっけ、
まあ、うん。あれはあれ漫才じゃないとかどうぞっていう
のね。あ、なんかあった、そうやった、そうやった、そうやった。うん。
なんか、あ、それ以前にも、うん、結構その、僕なんかは、もうここ10年ぐらいずっと、あの、僕は言い続けてるんですけど、
うん、
あの、漫才が、しゃべくり漫才じゃなくて、あの、うん、シチュエーション漫才なんかがすごい増えてしまってて、
うん、
あの、まあ、いわゆるコント漫才っていうのかな、
うん、
漫才とコントのもう境目が分からへんっていうのがあって、
うん、
で、そういうのが増えてる中で、
うん、
5年前ですかね、2016年の銀シャリのお二人が優勝した時に、
うんうん、
ああ、しゃべくりの漫才って、まあ、しっかり残ってたんやなと思って、ちょっと嬉しくなった部分がして、
うんうんうんうん、
あれ以来その M1 をチェックするようになったんですよね、
うん、
で今トレンドとしてどういう風な方に笑いの方が向かっていってるのかとか、
うん、
今和芸というのはどういう風な位置づけになるのかっていうのを知りたくて、
あ、
というのもそのなんていうか、そのよその外国なんか行ったりすると、ああいうマイク一本で、うん、マイクの前に立って喋ってなんかこうネタをやるっていうのはスタンダップコメディっていうのは、
うん、
やっぱりまあ近いのは日本でいうその喋りの芸に近いんですよね、
うん
うん、やっぱりまあその一つのお題に対して喋っていく、まあ、ストーリーテラーっていう、
うん、
あのスタイルはあの面白いやし、ほとんどそうなんですけども、
え、そういうのが一つのお題に、え、そうストーリーテラーっていうそういうやスタイルがあるんですか。
いや、そうなんです、
喋り芸で。へえ、そうなんや。
で、なんか、その、やっぱその、なんていうかな、喋りっていうもう、このコントのシチュエーションなしに、ほんまに、お喋りだけでこう、パンパンパンパンって返していくっていうような、
うん。
うん、まあ、その、銀シャリの二人もそうだし、中川家とか、
うん、
うん。僕はリアルタイムではしっかり見てないんですけど、ちっちゃい頃ね、
うん、
テレビでちょっと見て、あの、愛し恋し師匠とか、
うん。
まあ、あとは結構ベテランになっても、あの、今でも舞台に上がられてる、阪神巨人師匠とかね、
うん。
なんか見てると、すごいなーって。なんかやっぱり、原点の喋りっていうかな、
うん、
ああいうのは、やっぱり、もう落語とかも好きなんで、
うん、
どうしても、そういう、喋りやってる方が好きというのもあったり、まあ、ごめんね、その海外のそういうの見たりすると、日本のその和芸の文化っていうのは、こう、なんか、守ってほしいなっていうのがあって、
うん
うん、っていう気持ちがやっぱすごいあるから、
そうなんや。
そうなんですよ。
で、そうか。で、え、結構 M1 とかってその観点から、その観点からでも結構楽しめるんですか ?M1 見てて。
ね、どうなんでしょう。僕は M1 を見ながらもう笑ったってことはもうないですね。もうちょっと分析かかってるから、
うん、
こういう風になってる。
そうそうそう。
分析が気になるから、うん、その、わはははははっていうような笑いをしながら見るってことはないかな。
うん
うん、ただこう、うん、こういう組み立て方をしてると面白いなっていうのは、
うん、
あの野球でピッチャーの配球の組み立てを見てこういう風にあの変化球を掘るんやとか、
うん、
ここでストレートを掘るんやとかっていうのの見方と多分似てると思う。
なるほどね。
そうそうそう、この伏線があって最後ここで一番落としてくる で、それに向けてどういうふうな小さい笑いを入れていってるかっていう。
うん。
うん、っていうような逆算の見方なんかを僕は今はしてるから。
うん、僕多分その音楽を聴くときに結構その聴き方をしてるときが多くて。
はいはいはい。
なんか、そう、癖で分析しようとしてしまうんですけど、なんか M1 とか、ここ最近ってちゃんと見てるんかな、うん、なんか、なんとなくそう話題になって物議を醸したネタとかはどんなやったんかなと思ってチェックはするんですけど、全部通して見たっていうのここ数年ないんちゃうかな。
うん、
そう
やな、僕もそうかな、今年はがっつり見て、一応なんかまあ話題なんていうかな、この生放送で見るとこう間のその話とかあったりするからあれやけども、まあYouTube とかで後で見るとそのネタだけがこう上がってきてたりとか、
うん
うん、僕なんかも審査員のコメントなんかも結構気になったりして、
うん、
あんなもちょっとすごく見たいから、うんうん、この方はまあ、この年代でどういうふうにその、このネタを見てるのかとかっていうのがすごい気になったりして、
うん
うん、で考え方とか雰囲気とかね、
うん、
採点つけてる数字が近かったりすると、うん、わあちょっと嬉しいな、
この人バイブスが近いっていうのが、
そうですね、
そうか、うん、今年は僕もちょっとあれかな、その録画とかなんか再放送とか、うん、なんか何らかの形で見れるんやったら僕もちょっと情熱傾けて見てみようかな M1。うん、
なかなか、そう、見方を変えると面白いなと思って、
うん。
うん。今こういうのがトレンドなんやとか。うん。うん、
全然、その、お笑いとか嫌いなわけでもないし、東京03のコントとかオフィシャルで出してるやつ僕めっちゃ見たりしてるんですけど、なかなか年末って気持ちの余裕がないというか、うん、なんか、どうしてもバタバタしてしまうと、後回しにしてしまったまま、なんか終わってることが多いかな。うんうん
うん、そうやな、うん、僕も普段やったらそんなに余裕ないから、うん、ここまでじっくり見たりっていうのはできなかったし、
うん
うん、あ、ネタがこんなんなんやっていうチェック程度で終わってしまったけども、うん、まあ、今回は、まあ、こういう隔離の状態にもうすぐ暇やから、
ね、うん、今の状態やともうね、うん、大手を振って見れますもんね。
そうそうそうそう、
まあね、確かにそういう意味ではいい、恵まれた時間というか、なんかいい気づきの時間ですよね。
うん、
うん、
ものを見たり分析したり考えたりするのにすごい、うん、時間をいただいてるなっていうのがあって、うん、それに関してはやっぱありがたいなと思ってますね。
うん、まあそんな生活ももうしばし、もうしばしっていう感じで。
そうですね、もうこれだって終わったらもう世間はクリスマスですから。
うん、そうそうそう、クリスマスですよね。はい、
そうですよ、うん、何もくれへんけどな、
うん。
もうくれへんし、誰にも何もやれへんけど。
今年でクリスマスって何曜日ですか？土曜
日。クリスマス。
土曜日
かな、日曜日かな、
どっちやっけ。
ほんま初歩的な質問で申し訳ないんですけど、
はい、
24日っていいんでしょ、
イブ、イブ、うん。
25日なんだ、あれ本番？
本番ちゃいます。なんかその話、何年か前したような気がするっすね、確か。結局、どういう結論だったっけ。
その、ドミニカは、24は何にもないんですよ。
うん、あ、そうなんですか。
準備の日やから、
うん、
もうみんな家飾り付けしたり、
うん、
で男連中の家の中でツリーをやったり飾り付けしたり、
うん、
天井登ってなんかしたりしてるわけですよ、
うん、
で女連中はみんな朝から晩までずっとご飯作ってるわけですよ、
うん、
っていうなんか、
うん、
家中でものすごい準備に向けて働いてるっていうのが24日なんですよ、
うん、そうなんや。
日本はどっちやったのかなと思って。
いや、まあそうじゃないですか。でもな、日本も24になんかワクワク感があるじゃないですか。
あれなん、日本はね、イブの方に重きを置いてるの。
いや、重きをどうなんやろな、うん、まあ、でもそうなん。
俺そんなクリスマスの日に外にデートしに行ったことないからな。
ああ。
ないないない、そんな。
いや、なんかね、日本だとなんかあれじゃないですか。23日が前まで天皇誕生日かなんかじゃなかったでしたっけ。
そうですね。
でしょ、
平成天皇の時の。
そうでしょ、前までそうだったでしょ、で、ね、だから、そこの流れがあるから、うん、どうしてもその23を休みっていう気持ちが多いし、24への心構えが多分できやすかったんちゃうかなと思うんですよ。
あー、一日その祝日を挟むことによって。
そうそうそう。
あー。
なんかな、まあわかんないけど、なんか24の方が、24の夜が本番みたいななんか雰囲気にはなってますよね。うん、
まさに聖なる夜ですね。
いやいやいや。そう。なんやろう。うん。だからまあ、でも、ほんちゃ25かな。なんでしょうね。うん。
なんかそう、ドミニカは25にごっつい、その、 大体みんな家でやるんですけど、うん、家でこうパーティーなんかをしてたイメージがあって、まあ、僕もその一回呼ばれましたけど、向こうの時に、うんうんうん、家で飯食うねんけど襟付きのシャツで来いとか、
あ、ちゃんと清掃して来いと、
そうそうそう、
すげえな、
けど、うん、そうなんかね、襟付きのシャツやんかあかんから、夕方の時は準備してるから、うん、みんなその T シャツとかで、ね、パンパンでギャーってやってんだけど、うん、準備終わった言うたら、もう一回シャワー浴びて、うん、着替えて、なんていうの、こう、何、カジュアル、え、何、セミフォーマル、なんていうの、
うんうん、なんかそういう言い方ありましたよね。うん、
うん、で、まあ男は、その、ちょっと革靴履いて、うん、まあ家で靴脱がへんから、向こうは、
うんうん。
革靴履いて、長ズボンに襟付きのシャツで、女の人は、ちょっと簡単なドレスみたいなの着たりとか。
もうパーティーや。
そうそう、ホームパーティーなんですよ。
うん、うわ、いいなそんな。
で、家で、もうね、何時やろ、6時ぐらいから始まるのかな。うんうん、まあ向こうは、晩飯食うのが大体8時半とか9時や
ね
んけど。
あ、そうなん、遅めなんですね。
遅い、遅いですよ。でも、クリスマスの日は、もう、6時くらいから。
ブレーコーやと。ブレーコーじゃないか。いいな、
うん、まあ、いきなり出てきたものもう、ワインやらシャンパンやら出てくるわけですよ。うんうん、家で。もう、前の日に準備したやつが、もう冷蔵庫で冷やしてあるから。うん。うん、
いや、まあ、そこまでの、あんまりその、日本がどうこうというより、まあ、日本がどうなのか分からへんねんけど、その、あの、うん、まずパーティーとかにお呼ばれすることがないから、はい、なんやろ、そんだけ、そういうことが普通に行われてるんやとしたら、そら25、本ちゃんってなりますよね。
25、うん。
うん、
まあ、特にね、ドミニカはカトリックの国やから、うん、一番大事な、独立記念日か、クリスマスかぐらい。
うん、あ、そっか。
もう日常で大事なイベントやから、うんうん、っていうのはあるかもしれないね。
そっか。山崎さん、日本にいる時にそのクリスマスのホームパーティーみたいなんて行ったことあります？
クリスマスの時期は、僕が入ってるバンドが主催でクリスマスライブとかってやってたから、
あー、そっか。
ここに人が来たっていうのはあるけど、うんうん、その、いわゆるホームパーティーみたいなとかっていうのはやった記憶はない。
うんうん、そうか、ミュージシャンはクリスマスに稼働してますもんね。
そう、大っきりだけ書き入れ時やから。うん
そうや。そういうことか。
あ、でもなんかその向こうは家族でしっぽりと過ごすみたいな、うん、日本のね、お正月を家でやるみたいな近い部分だから。
そうなんや。
うん。酒飲んで、まあ喋るけど、うん、そんな、うわーみたいなのは全然ない。
うん、あ、そうなんやね。
うん。割と静かにこう、うん、まあなんか、なんていうの、食事して、酒飲んで、喋、うん、ってみたいな。
あ、
う、ー、ん。みたいな感じやね。あんまり騒い、騒がへんかな、うん、僕は結構好きですけどね、うん、そういう騒がしいの苦手やから、うん、音がでかいとか、
うんうんうん、
あ、だからあんまりね、なんかライブハウスでガシガシドラム叩いとるやつが言うのもないやけど、うん、
いや分かりますよ、うん、
自分やるのはええんけど、うん、そうまた行くのはあんまり、
うん、
あ、だからもうなんていうの、ディスコとかね、向こうもあったけど、
う
ん、もう苦手やない、行かへんかったな、
うん、こういう時世になってからっていう、なったからっていうのもあるかもしれないですけど、そういうホームパーティーみたいなやつにはちょっと最近憧れがありますよね。なんか、
あ、そうですね、今までやったらその外に行ってなんかっていうのが、まあ、多分ほとんどメインやったけど、うん、今回ね、今回というか、まあ、こうコロナになったりとかしたら、
うん、
自宅でちょっとこじんまりとっていうような風に考えがシフトしていってると思
う、
うん、でも、まあ、少なからずいらっしゃると思うんで、
うんうん、
そういうのができると楽しいかなというね。うん、まあ、家ね、うん、まあ、友達で呼んで4、5人ぐらいですか、うん、マックスで。ぐらいでいいかなと思うんですけども。
うんうん、昔のね、トレンディードラマとか見てたら、
はい、
まあ、なんかバーに、でなんかこう、みんな、仲間内でみんなに飲んでるシーンがあったりとか、
はい、
誰かの家で、こう、毎日のようにこう集まってお酒飲んでるみたいなサラリーマンの人が、なんかそんなシーンがよく出てくるんですよ。
うん。
まあそれは今僕は男女7人を見たからそう言ってるんですけど。
そう。
そう。男女7人見てたら、あ、ええー、なーって思ってて。うん。
いや、そうなんです。なんか、なんやろな。でも家でやると、まあ一緒に、まあ家族でやるにもそうやし、友達とかと一緒にやるのもね、うん、恋人でやるのも、うん、まあ何でもそうなんですけども、うん、こう手作りしたっていう感じがあって、うん、そのことに対するちょっと喜びみたいなのが、
うん、
昔はそこまで感じなかったけど、
うん、
やっぱそういうのを見てると、ああ、家でやるのもええなっていう。
うん。
う
ん。
だからその気持ちにやっぱ最近変わってきましたね。うん。
そう。
だから、そうやった。餅つきとかしたいし、ケーキとかも焼きたいもん。
うん。餅つきええな、餅つき。
うん、餅つきはそうだね、あの、知り合いの家で昔行っとったけど、うん、面白いね、あれ、餅たつきたて食うたらほんまにうまいから。
うん。
餅はうまいね。
3、4年ぐらい前に、お友達の、地元のお友達の、その、あの、餅つき大会に参加させてもらったことあるけど、確かにめっちゃ楽しかった。
あれ、いいでしょ、こうね。うん、まあ、今も、なんていうの、薄はもう、木の薄はもうないけど、石臼でね、うん、バーンって言って、
うん、
こう、終わったやつを、熱々のやつをこう、バーンって出てちぎって。
そうそうそうそう、ちぎっていくやつ。うん。あれ楽しかった。楽しかったし、めっちゃうまかったな、確かに、出来たて。うん。
うん、ほんまにケーキみたいな。
うん。ケーキみたい。まあでも相当柔らかくて、なんか、そうやね。柔らかくて甘いからケーキやね。うん。
うん。
うん、
美味しかった。あれ、気持ちいい。
いやー、まあ今年はどんな感じになるやらですね。このまま。ね、山崎さんとクリスマスは、そのホテルからも出てらっしゃるところですよね。
あ、出ても出てますね。うん、そうですね。
うん。
そう、出て、まあ、そうですね、家、久しぶりに帰りますから、
うん、
あの、実家の方に帰りますから、
うん、
まあなんか、冬なんでちょっと、タイヤ、あの、スタッドレスに履き替えたり、
うん、ああ、いいですね、
うん
はい。そうそうそう。でね、うん、この放送も順調にいけばね、クリスマスには、クリスマスぐらいにこう出てると思うから、まあそれを聞きながら、ね、
そうですね。これ本当に。
これ本当
にそうですよ。そうですね。
うん。そうそうそう。だからね、僕はこれを聞きながら、いろいろゆっくり過ごさせてもらおうかと思ってますけれども。うん。
ああ、いいですね。ああ、そうや。ね、うん、ほんなら、あれ、何だっけ。あの、クリスマスで思い出したけども、
うん、
あの、サンタクロース、
うん、
知ってますよね。
うん。
あの、なんか、トナカイかなんか乗って、
うん、
煙突に入って、なんか、プレゼント持ってくるやつ、置いてくるやつ、何やする。
知ってますよ。存じ上げてますよ。もちろん。
あれ、サンタクロース
って、うん
うん、なんで赤と白が知ってますか？
え？
サンタクロースの衣装、あの、赤色と白色の2色カラーでしょ。
うん。
うん。あの、梅津和夫みたいな。
え、あれは、あれは、何やろ。そういうもんでしょ。
あれ、そうい
うもん
でしょ。あれ、そうなんです。あれ、ちゃんと理由があるんですよ。
うん。
うん、あれ、もともと、まあ、色の定義はなかったんですって、
うん、
サンタクロースって、
うん、
その各地各地で色はバラバラやったらしいんですけど。
サンタの色が？あ、いろんな色がおったんや。
そう、いろんな色のサンタがいたらしいんですけど、
うんう
ん
うん、
今から90年前か。
うん、
90年ほど前に、
うん、
コカ・コーラ社が、
うん、
あの、コカ・コーラのイメージ戦略と、その販売戦略と被せるために、
うん、
コカ・コーラのカラーを、
うん、
で統一しようと、サンタクロースと。と、うん、いうことになって、うんうん、
そんなことできる
赤と白になったらしいですよ。
え、その、サンタに、え、なんでそのコカ・コーラ社がサンタを牛耳ることができんの？
なんか売りたかったんじゃん、コーラ。
どういうこと？こう、何？メリークリスマスっつって、広告を打ちまくったってことかな？
広告を多分、その、自社のコカ・コーラのカラーリングと合わせてやったりとか、
うん、要は、コカ・コーラのカラーリングとサンタさんがなんかポンと乗っけたやつを、もう街中にメリークリスマスってやったんかな？
やったんかもしれない。
で、今から赤ってなったんや。
うん、なんからしいよ。だから、その、あの時にコカ・コーラじゃなくて、ペプシがやってたら、うんうん、サンタは、あの、赤と青や
ん。赤と青か。マジか、うん。
そうなんですよ。
それ、やばいな。
できないんですよ、うん、本当に。本当は色なんか何でもいいんですよ、うん、サンタ。
え、それすげえね。だって、コカ・コーラのその広告力のやばさよ。
そうそう、広告力すごいですよ。
ほんまや。
うん。だから、あの、売り方としては、ちょっと似てますけどね、うん、あの、バレンタインデーのチョコレートの話とも似てますもん
ね。ああ、そうかそうか、そうやね。うん。
一緒ですからね。うん、
やるもイメージ戦略。
イメージ戦略ですけど。
そうか。
コカ・コーラなんか、うん、すごいんですよ。
それやばいっすね。
サンタの色じゃなくて、コーラの色。
コーラの色か。
うん。
へぇー。
すごい。だってもう今、僕なんか、 そうですし、多分これラジオ聞いてるとみんなそうですけど、
うん、
サンタの色は赤と白やっていうと信じ込んでますからね。
うんうん、そうですね。信じて疑わないですね。え、
いそれしかない
いつからですっけ？いつからですっけ？
日本
いつからですっけ？
1930年代から
もう。ああ、もうそうか。もうそうかそうか。うん、いや、我々が生まれた頃にはもうすでにそういう世界になってたってことか。
そう。
うん、
我々の親の世代にも時代にもそうなってたから。
うん。ああ、そうか。
だから、あの、なんていうの、アメリカ人の友達とかの、おじいちゃんとかおばあちゃんに聞いても、もうわからない。
うん
うん
うん、
もうおじいちゃんおばあちゃんが気付いた頃には、うん、サンタの色は赤と白やったから、
う
ん、
やばそうか。
とはね、こうやってね、うん、歴史は塗り替えられてい
く、塗り替えられていくん やその時のメディアの状況がどうやったかって感じですよね、うん、
めっちゃ知りたいな
ねえ、
まあ、うん、なんか100年前のアメリカにちょっと行ってみたいな、
うん、そうだからテレビみんな見てたのか。テレビってあるんやっけ1930年って。
テレビはあったんちゃうかな。ただその家に1台とかっていう次元ではなかったやろから。
白黒とかちゃう。でもテレビとか
あ全然白黒やと思う。
じゃああれか、テレビじゃそのイメージ戦略できないっすね。だって赤と白を表現できへんもんね、テレビやったら。
あ、そうか、うまいな。
うん、街角の看板とかに
看板とか、街の、
すげえでっかいなんかやつやったんかな、うん、それ調べてみよう、どんな感じやったんやろう。うん、
そうだ、だってあの何だっけ、そのクリスマスソングなんかもそうやけど、
うん、
昔ってなんかほんまに30年ぐらい前とかって「きよしこの夜」とか、うん、あのいわゆるザ・クリスマスソングみたいなこうおとなしめのやつ、
うん、
やっぱりちょっと子供向けやったら「アーマテンボーのサンタクロース」とか、
うん、
あんな曲がほとんどやったのに、
うん、
いつの間にやらあのマライア・キャリーが出てきてから、
うん、
あの人らの曲の方が主流になったやんか、うん、
だから俺頭の中に浮かぶのそれやもん、マライア・キャリーやもんね。
マライア・キャリーでしょ、そうでしょ、
うんうん、
あれもマライア・キャリーにやられてるんですよ。
やられてますね、確かに。
完全やられてるもん、
うん、
あれ聞いたらクリスマスやと思うけど、
うん
うん、
うまいね。あれなんで頭に浮かぶんが先にマライア・キャリーなんやろ。もう
あれ多分何やろな、ドラマとかで流したのが、うん、街中でバンバンバンバンそればっかり流すから、
うんうん、うん、そうやね、それ街角で流れてる印象すげえ強いもん。
そう、
うん、
でどっちかというと多分その日本とかって別にそのキリスト教の国ちゃうから、うん、お祭り的に盛り上がったら何でもええんかとか、
うん、
あってのことかなと僕は思ってんだけど、
うん、
そしたらアップテンポなその明るい、しかもマライア・キャリーが歌っとる言うたらなんかうおーって、
なんかね、
うん、なるけど、うん、ね、やっぱドミニカみたいなのもっと荘厳な雰囲気でやる国やったら、
うん、
何もしゃあないことやってるんだ。
だからなるんだ。
まあもう、何かねえし。
なるほどな。
うん、
そうか。
いや、お前らは、マライア・キャリーとコカ・コーラに見られてますよ。
そうですね。
僕らは。
うん。がやられてます。まあ、日本人で言うと、あれですけどね、スキー場で、広瀬香美もやられてますけどね、きっと。
そうそう、スキー場行ったら、うん、だってどこ行ってもそうやもん、
うん、今は違うんちゃう、今は違うんかな、今もそうなんか、今はさすがに違うっすよね多分。
でも僕スキー場行ったの最後いつやったかな、もうまあ随分前やけど、でも、広瀬香美と、
うん、
あ広瀬香美か、
ね、
ほとんど、
うん
うん、
そう、
あのゲレンデが溶けるほど恋したりとか、
ね、うん、そうや
ね、あれよかかってるわ、
うん、
六甲さんにもかかっとったもん。
あ、そうう
ん、六甲さんの人工スキー場でも変わった。
ああ、そう。そうか。
うん。
そうか。いや、我々はやられてますね。
いや、もう我々は本当にやられてますよ。うん、だからね、もう、そういうことはもう打ち破っていきたいですもん、僕は。うん、もう新しい価値観を、
うん、
マジカルラブリーのようにね、
うん、
ガンと押し込んでいきたいです、僕は。
そっか、マジカルラブリーのちょっとネタ見返してみよう。去年でしたっけ、マジカルラブリー。
去年、2020年の、うん、ネタですね。
うん。あ、そっか。うん、じゃあもう去年今年はちょっと M1 はちょっと楽しんで見てみようかしら。そんな感じなんでね。まあ、はい、これが出てる頃にはもうそのクリスマスなのか、それぐらいだと思いますので、まあね。また、はい、良いお年をという感じですね。
そうですね。はい、メリークリスマス&良いお年
を。良いお年をという形でね。はい。
はい、
また、どんどんこれからはね、時事ネタというかね、こう、はい、タイムリーなネタとかを喋れるねことも増えるかなと思うのでね。
そうですね。
はい。今後もまたまた引き続きよろしくお願いしますということで。
よろしくお願いします。 あれ言っときますか、メールアドレス。
あ、はい、お願いします。はい、はい、お便りを、
ね。はい、当番組ではお便り、メールを募集しております。メール宛先は、tokkou、特攻、アットマーク、アウトロック、ドット JP。tokkou、特攻、アットマーク、アウトロック、ドット JP。こちらまで、どしどし、メールの方、受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、というわけで。
はい、はい、山崎と。
はい、ヤブでした。
お願いします。
ずっと好きに走ってきたけれど、だけど、今わかったことは、守るべきものが、できたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな言葉しか出ないけど、だけど今伝えたいんだよ。幸せにすべてだと。